皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は下村静子がお届けいたします。さて11月に入りまして、京都もいよいよ観光シーズン、これからますますたくさんの方がここ京都に来てくださるということになると思いますが、それにちなんでといいますか、今日ゲストとしてお越しくださいましたのが京都嵐山温泉渡月邸の古川拓也さんです。古川さんこんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。実はですね、古川さんには、旅館なんですけれども、渡月邸さんは環境の、いろんな取り組みをされているということなので、後ほどしっかりそのあたりを教えていただこうと思っております。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。今日のゲストは京都嵐山温泉渡月邸の古川拓也さんです。実はこの渡月邸さんは京都グリーン交流ネットワークという団体が宿泊施設の皆さんに呼びかけて行っている自然の旅キャンペーンというのに参加をしてくださっております。この自然の旅キャンペーンというのは、京都にお越しになるお客様が自然とその観光の仕方自体もですね、環境を大事にしたような行動が取れるように、宿泊施設さん自身がいろんなこう取り組みを行おうというようなことなんですが、例えばその取り組みの一つに、環境情報を、提供しますとか、あるいは自転車をですね、レンタサイクルを、の仕組みを持ってますよとか、あるいはレンタサイクルしているところを紹介しますよとか、あるいは公共交通機関の、一日乗車券みたいなものを販売することによって、お客様が、自動車で移動しなくても済むように、情報提供しますよとか、そういうふうな取り組みになってたりとか、あるいは、水筒を持って来られた方にはお水を、お入れすることもできますよみたいな、そんないろんな取り組みの中からいくつか、されているところを自然の旅キャンペーン参加、宿泊施設さんということでキャンペーンを行っているんですが、そういうふうなキャンペーンにも参加してくださっているということですね、
はい、
すいません前置きが長くなりまして、そもそも渡月邸さんは、その環境の取り組みとして、環境マネジメントシステムというその取り組みをどんどんこう続けることによって、高めていこうという、仕組みを、構築されているということなんですが、それが KES という仕組みなんですよね、またなんでその旅館さんがそういったことをやろうと思われたのか、きっかけから教えていただけますか。
KES っていうのはもともと ISO の、ミニ版みたいな感じでできてるんですけれども、以前からこの ISO を取得されてる企業さんっていうのは社会貢献されてるなっていうので、すごく素晴らしいなっていうふうに感じて見てたんですけども、どうしてもうちらのような職業ですとそれに当てはまるところがなくて、そういうのに参加できないなっていうふうにずっと感じてたんですけれども、KES が2001年ですかね、発足されて、それから数年後なんですけれども、社長の友人からうちの社長に、こういうものがあるよ、 KES っていうものがあるよっていうふうに教えていただいて、社長がそれを知りまして、また会社で揉んでみたところ、これやったら我々でもこう取り組めるようなシステムだねっていうので、ちょっと勉強してみましょうかということで、社内で揉んだのが始まりでした。
その環境マネジメントシステムの ISO14001 っていうのはもともとは、製造業向きにこう作られてたもんやから、旅館という形態、サービス業にはなかなかこう、合わすのも大変でしょうしね、で規模も結構大きいし、実は皆さんご承知かもしれませんが、費用もかなりかかると、これはやっぱり大変なもんやけれども、KES は京都で生まれた、それこそ、心ある人たちがみんな中小企業事業者の皆さんでも取り組んでもらえるような仕組みを作りたいという熱い思いで作られたもんやから、じゃあそれをやってみようかと、でもそんなうまいことすぐに皆さん賛成されたんですか？
その もともとこの KS っていうのは環境に貢献するっていうものがあるんですけれども、うん、企業的に言いますとその目標で言うとその経費節減っていう部分でもいいだろうっていうことになってますので、そこら辺で言いますと経費節減っていうのはやっぱり企業にとって大変大切な部分ですので、うん、特に違和感なくそういう部分では入り込めたのかなっていうふうに感じております。
ははそうすると、まあ、その KES で最初に取り組むだところがやっぱり経費削減につながるところだったわけですね。
そうですね。我々が今参加させていただいているのは KES のステップ1というものなんですけれども、こちらでは年間の目標を3つ上げなさいよということで定められておりまして、うん、
はい、
最初の2年間は電気の使用量の削減というのと、うん、生ごみの排出量の削減というのと、コピーの使用量削減という3つの目標を挙げてやっておりました。でこの3つはもういずれも経費の削減と結びついておりますし、うん、まあ、広い意味で言いますと、まあ、CO2 削減という意味にもなるのかなということで、取り組んだ次第です。
いやいや、もちろんそうですよね。紙の使用量減ったら、はい、それだけ、まあ、廃棄する分もその作られる時の紙を、たくさん使わないということで二酸化炭素削減にもなりますし、はい、それから、まあ、水の使用量とか電気もそうですよね、はい、かなりやっぱり変わってきますのでね、はい、しかも、まあ、旅館さんにとっては経費削減になるということで、はい、両方がウィンウィンだったわけですね。
ありがたいことです
はい、はい、でそれはでもどうだったんですか、目標とかやっぱりこう掲げてここに向かっていくぞ数値目標みたいな掲げられたんですか。
はい、当初 3% っていうので目標に、うん、前年度の 3% 削減っていうのを目標にやってたんですけれども、うん、初年度ちょっと頑張りすぎまして、
はい、
5% 近く削減してだいぶ達成できたんですけれども、次年度もあこれやったらいいだろうということで、うん、社長が、まあ、同じ目標でいきなさいということになりまして、
はい、
昨年度 5% を削減しちゃったものを次の年もっていうのはちょっと難しかったので、次の年は大変厳しい状況になりましたので、その次の年からはちょっと数値目標から環境への貢献っていうのに目標を変えようかなっていう話になりまして、うん、相談させていただいたところ、あそういうものでも結構ですよっていうお答えをいただきましたので、うん、まあ、環境美化といいまして地域の清掃であるとか、うん、環境啓発って言って、まあ、お客様に、こんな取り組みをしておりますよっていうようなものを配らせていただいたり、そういうことをして、ちょっと目標を変えながら、あそうですね、あと中学校のチャレンジ体験ですね、
はい、
そういうものも受け入れることによって、企業の社会貢献を、まあ、うん、やっていけたらいいなということで目標に変えております。
最初の時はその自分ところの、ね、内向きの、はい、なんかそのゴミを減らしたり生ゴミ減らしたりとか、電気の使用量を減らしたりとかいうことやったのを、はい、今度は地域に目を向けて、はい、なんか地域のために何かしようみたいな、はい、そういうことに発展していったわけですね。
そうですね、はい、
ああ、それはね、いいことなんかと違うかなと私は思うんですが、
はい、
ただですね、はい、まあ、そういう取り組みを進められる中でも、私がいつも、まあ、宿泊施設とかサービス業の方が大変やなと思うのは、まあ普通の会社やったら、朝ね、皆さんにこれをやってくださいってこう一斉に流したら、はい、それが伝わるわけじゃないですか、はい、でも旅館さんの場合って24時間営業してあるわけでしょ、はい、そしたらみんなそれぞれに働く時間帯が違ったりとか、はい、あるいは極端なこと言ったらシーズンで、雇用してはる人数が多い時もあればね、はい、少ない時もあると思うんですよ、
はいはい、
それを皆さんに一斉にお知らせするのは大変ですよね。
そうですね、うん、一般の企業さんでしたら、まあ、朝に朝礼をして、はい、うん、こうみんなに周知徹底させるっていうのが基本かと思うんですけれども、うん、我々の場合はもうおっしゃる通り出勤している人数も違うし、
うん、
出勤している時間も違うし顔を合わさない方もおられるような状況ですので、うん、朝礼をして中礼をして終礼をするというように、うん、1日3回
お、
まあ、そういう機会を設けて、
はい、
それでもなかなか伝わらない部分もあるんですけれども、
うん、
できるだけみんなに伝わるように頑張っております。
ねえ、1日3回ですか、はい、いやでも正直言うとね、従業員の方社員さんねこれ、やろう言うて、紙ごみ電気減らすとかもうなんかこうこまごまことしたことをやらなあかんようになって抵抗感なかったのかなっていうところ正直思うんですが、そのあたりはどうですか。よくね、はい、だんだんこうやらされ感がこうあって、
はい、
その本当に大事なことなんだけれどもなんとなくこう めんどくさいなって、なんでこんなことばかり言われなあかんねえのみたいなね、いうような気持ちになる場合もあるとかいう話も聞くんですが、はい、そのあたりはどうだったんですか。
そうですね、当初先ほども申し上げました通り、目標っていうのが、経費節減の部分、3つ挙げましたので、これは、KS に参加させていただくいただかないの以前の時からも取り組んでることでしたので、それをまたちょっと厳しくしたぐらいでしたので、それほど抵抗感なく始めることができたと思っております。
あ、よかったですね、はい、実際に、そしたら今度従業員の方と違ってお客さんからの反応とかって何かありましたか。
そうですね、まだまだ数は少ないんですけれども、その環境に対して意識を持っておられるお客様も中にはおられまして、アンケートを書いていただいたりすることがあるんですけれども、その中でお客様からのご指摘で、実行できたという部分で言いますと、連泊といいまして、2泊3泊こうしていただくようなお客様もあるんですけれども、そのお客様がですね、アンケートの中にその歯ブラシを毎日変えるのはもったいないんじゃないですかっていうふうに書いていただきまして、で、あ、確かに言われてみたらそうだなということで、現場のスタッフとちょっと話をしまして、どういうふうに解決したらいいだろうかっていうふうに、考えて、みんなで出した答えっていうのが、お客様が使われててゴミ箱に捨てられていたら、それはそれでしょうがない、でコップに歯ブラシが刺さったままに残っていたら、それはもう捨てないで置いておいて、その横に また新しいのを添えておく、でそれはお客様が使われるか使われないかはもうお客様にお任せしようかっていうので、実行しております。
なるほどね、そういう反応がね、お客様からあるということ自体ね、嬉しいかなと思います、ではここで1曲お聞きいただいて、後で観光をこういうふうにしたら楽しめるというちょっと裏技をですね、古川さんに教えていただきたいと思います。で、曲はビギンで空に星があるように。今日は嵐山温泉渡月亭の古川さんにお話伺っていますが、古川さん、最後に時間もないですが、観光も楽しんで環境も大事にできるという裏技を教えてもらえますか。
そうですね、秋の嵐山というのはなかなか渋滞で厳しい部分がありますので、できるだけ電車をお使いいただける方が CO2 の削減にもなりますし、時間的にも、きっちりスケジュール通りに合わせられるのかなというふうに考えております。
わかりました、はい、ありがとうございました。とってもいいね、私の環境の立場からもいいこと言っていただいて、はい、嬉しかったです。ということで、今日のお客様は京都嵐山温泉渡月亭の古川拓也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
環境市民のエコまちライフ、今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。